パワーナインラジオ。この放送はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。ということで、パワーナインのゆうちと申します。1週間いかがお過ごしだったでしょうか。1週間ぐらいですよね、前回からね。いつもですね、まあ1週間何があったかなみたいなことを、まあ面白くお伝えできたらなと思ってるんですが、まあ、今週あったことで、まあ、ゲームマーケット関連じゃないことなんでわざわざ外すのか意味わかんないですけど、ないことで言うと、動物の森、今飛び出せ動物の森って 3DS のに新しいゲームが出て、で、タイムラインね、ツイッターのタイムラインとか見てもみんな初めてでさ、これは乗り遅れてはいけない、このビッグウェーブに、ビッグ森にわかんないけど、と思って、ちょっとね、ダウンロード販売もしてるんで、気軽にダウンロード購入をしてみました。で、買ってみましたって言い方になっちゃってるのは、まあ、正直ね、まあ、全然遊ぶ時間がまだ取れてない。こう、動物の森ってさ、すごい長い時間かけて、ゆっくり遊ぶゲームだから、こう、ライフスタイル的なゲームだから、なんて言えばいいの？買った直後だから、まあ、全然、こう美味しいところ、ゲームの面白いところがまだやれてないとは思ってるんですけど、まあ、前作とかをねやっぱやってたんで、まあ、どんなゲームかは分かっていて買ってはいるんですけど、まあ、これからだんだん楽しんでいこうかなと思ってます。で、久々にね、その前にやったのが DS の動物の森だと思うんで、だいぶ昔なんですけど、久々に動物の森を始めたんですけど、動物の森ってゲームの中の時計とリアルの時計が一致するんですよ。だから、お昼12時にゲームつけたら、その動物の森の世界もお昼の12時なんですよ。だから深夜に起動したら深夜なんですよね。したらさ、ゲームマーケットの準備をしてる関係で、僕がダウンロード終わって初プレイしたのが深夜3時なんですよ。深夜3時にゲームの冒頭、電車の中、その、ね、僕がこれから行く村に向かう電車の中に僕がいるって設定になって、猫のキャラクターが出てきて、こう名前は何なのみたいなことがいろんなことを聞かれるんですけど、名前はまあ、じゃあ、ゆういちにしようかなとかね。で、君が行きたい村の名前は何なのって言われて、まあ、村の名前も決めて、で、村にこう、電車がついてさ、駅から出たら、いきなりだよ、こう駅の周りに動物の森の住人たちがガガガって 4,5 人ぐらいこう駅出たところに待ち構えてるの。すっげえ怖え。深夜3時に、深夜3時にお前ら何してんの駅前でってなってて、どうも話を聞いてると、僕がこう村長じゃなくて一住人だったはずの僕が、村長がこれから来るって誤解されてみんなで待ってたって言うんだよ。深夜3時までっていうことですけど、おまこめちゃくちゃ怖いですよね、シチュエーションとしては。これからリンチかみたいな感じですけど、で、それを考えると、まあそこでチュートリアルじゃないけど、ちょっとだけ説明してくれて、まあゲームは順調に始まったんですけど、まあこれから先のことを考えてもだよ、リアル時計と同じだからさ、仕事終わった後夜中深夜になって、村長である僕が夜な夜なさ、村の中を虫取り網を持って徘徊して、虫をバサッバサッって捕まえる深夜2時とかに、で、あと、釣り竿を持って、こう、魚を釣り始める。夜釣りっつっても、真夜中待ってんぞ、みたいなとかさ、スコップを持って村を掘り返す。木をカーン、カーン、カーンって、折る、木をね、こう、斧で切り倒せるんですけど、切り倒せる音が響く深夜4時、みたいな感じになるんですよ、うちの村はね。それもう、ただの不審者だって話ですよね。駅前で囲んでたのは正解だと思いますけど、そのまま素巻きにして、電車に乗せ返して、電車が去ってって、ゲームオーバーってなるのが正しい動物の森の展開っていうこと。平和な森を作るためのね、平和な村を作るためにはその展開の方が良かったんじゃないかなと思うんですけど、まあね、初めては見ましたってところですね。ちょっと野望もあって、 中のキャラクターが着る服とか家具とか壁紙とかを自分でこうデザイン作ってね、頒布というか QR コードだったかな、でこう他の人たちにあげたりもできるらしいんですけど、だとりあえず僕の中の目標はパワーナインゲームズロゴがあるんですよね、青い四角に赤い丸がこう上に9個並んでるやつ、あれのデザイン T シャツをリアルでは到底作れないから動物の森の中で作って頒布したいと思いますそれが野望なんでね、できたらまたね、これできましたっていうんでよろしくお願いします。で、そうそう、で村の名前をどうしようかなと思って、なんとか村、漢字で村っていうのが最後につく、名前をつけなきゃいけないんですけど、どうしようかなと思ってさ、そのいろいろ考えるじゃん、そのRPG で主人公の名前しか決めないんであったら、俺間違いなくユイチってつけて遊んですよ。ゼルダの伝説とかもずっとユイチくんが頑張ってますから。だから村の名前だからさ、ね、どこがいいかなと思って、ダッシュ村とかさ、まあ、ダッシュ村は別に俺特に思い入れないしな、みたいな。じゃあ、ボードゲームっぽいとこにしようよと思ってさ、カルカ村って書いて、カルカソン、みたいな感じでやったらどうかなとか、でもちょっと、カルカってだけ書いてるのもちょっと微妙だなとか思って、じゃあもう割り切って、もういい年のおっさんなんだから、親父ギャグで行けばいいじゃないのと。ムッシュ村村とかね。もう意味がわからない、田村みたいのとか、どうかなと思ったんですけど、まあいろいろ考えて、こう頭が思考が一周した結果、すごいベタにね、うちの村はシュピール村っていうね、感じの村の名前で始めてみました。まあ、ゲームマーケットまでに、うちの村あんまりこう、進めれないと思うんですけど、いろいろ整備が進まないと思うんですけど、まあちょっと気長にね、やっていこうかなというふうに思っております。で、同僚も、買ったんですよ。動物の森を。で、なんて村の名前にしたのって聞いたら、うちの村の名前はね、築地上村って言われてね、生かしてんなと思ったんですけど、でもなんかね、ゲームのそのネーミングってさ、変なことできるんじゃないですか。ニコ動かな違うな、画像ネタだったのかな、で、FF7 か FF タクティカなんかで、主人公の名前をうんちしたいっていう名前にして、やつがあったんですよ。だねえ、クラウドって言ってるところが、ねえ、うんちしたいって言ってて、すごいもう、むちゃくちゃなんですよ、そのスクリーンショットだけ見ると。だからさ、主人公がさ、こう追い詰められてさ、ヒロインみたいな人がさ、クラウドーみたいに絶叫してくれるシーンとかさ、うんちしたいってなってたりとかするっていう絵があって、いや、まあ、そこ確かにさ、好きな文字列入れれるけど、そうなっちゃうか、みたいなさ、のがあって、それでね、ごめん、今急に思い出したんですけど、ごめんなさい、身内の話になっちゃうんですけど、うちの姉が、ちょっとね、面白いんですよ。そのゲームでつける名前が。忘れられないのが FF7 ね、ちょうど今言ったののゲームネーミングで、 FF7 のキャラクター名って有名じゃないですか。まあ、主人公クラウドって金髪全然思い出すしさ、敵はセフィロスだしさ、不遇のヒロインエアリスとかね、すごいいい名前がいっぱいついてると思うんですけど、それをそのままの名前で俺は楽しんだんですけど、友一にしなかった。さすがにクラウドはクラウドで言ったんですけど、全部変えたんですよね。まあ、それは人の自由だとは思うんだけど、全部変えて、ファミレスにしたんだよ。クラウドの名前がジョナサンってなってるんだよ。で、エアリスがロッテリアから来たロッテ。で、あと他のキャラもマックとか、ココイチとか、ミスドとかになってて、ね、ゆうちゆうち、ロッテがひどいことになっちゃってって言われても、俺は野球の話をされてんだからなんだか全然わかんないよね。もう全然わかんない。話が通じないの。さ、 あのジョナさんがこうなったんだけどこの後どうすればいいのって、知らねえよジョナさんのことなんかみたいなね、あのジョナサン・ジョースターの方かジョジョーになっちゃうんで、今だとお全然わかんない。だからその時に初めて自由にこう名前をつけれるゲームは、まあ、あるあってもいいし俺も好きですけど、全キャラの名前を自由につけた人とは話が通じないっていうのを初めて知りましたね。身の回りでいますかそういう人。あのあでもね、これ言い出すとねすごく衝撃的なのがあって、うちの姉がまた面白い話になっちゃうんですけど、ドラクエ3、初代ファミコンのドラクエ3ですよ。でもこの話絶対忘れられないんですけど、あのドラクエ3って、やったことある方全員が聞いてやったことあるって定義で話をしますけど、あの4人パーティーなんですよね、大抵さ戦士が先頭にいて、勇者、僧侶、魔法使いとか、まあ、先頭の方がこう攻撃を受けやすいんで、そんな感じのパーティーで、ちょっとこう、まあ、こうひねくれた人とか、いじりたい人は武闘家を入れたり、あと、まあ、リメイク版だと盗賊入れたりとかしたけど、まあ、鉄板パーティーですよね。戦士、勇者、僧侶、魔法使いっていうの。デーダ。ご存知だと思うんですけど、ドラクエの画面ってさ、ドラクエ3の。その4人の名前が上に、もし戦闘中は上にかな。で、回復とかすると下に並ぶんですよ。だから、佐藤、田中、みたい、佐藤、田中、なんだ、まあ、佐藤、田中、わかんねえ、これ。っていうパーティーだとすると、佐藤、田中、佐藤、田中ってこう文字列が並んでる感じになるんですよね。でもうね、意味わかんないんですけど、その当時何歳だろうな、うちの姉。何歳だろうな、本人の名誉のことまで年はこう確定させないでおきますけども、あの姉は何に気づいちゃったのかな。あのね、うちの姉の名前がまあ一応仮にまあ偽名でさなえさんってことにしましょうよ。あのさなえさんなんですけど、戦士の名前がさなえは、あのはの方のさなえはってなってて、勇者の名前が賢く、僧侶の名前が可愛くってなって、魔法使いに優しいって名前がついてる。だから、うちの姉がドラクエ3やってる画面を見ると、常に、サナエは賢く可愛く優しいっていうテキストがこう並んでんだよ。もうね、もう何がしたいのっていうのと、あんたは天才かっていうのが同時にこう衝撃できて、意味がわかんねえんだよ。王様には勇者賢くよとか言われてて、なんだよ勇者賢くって、勇者賢くあれみたいな話かよみたいなのと、あのサナエはの攻撃とかおかしいだろ、サナエの攻撃にしないんだって、サナエはの攻撃なんだみたいになってて、サナエはは死んでしまったって、賢くは死んでしまった、うん、優しいは死んでしまった、姉の中の優しさも死んでしまったみたいになってんです。もうねあれはね、まあこのラジオをもしずっとやっていくとすると、たまにうちの姉の話出てくると思うんですけど、むちゃくちゃ面白くて出てくると思うんですけど、ドラクエ3とね FF7 のねキャラクターネーミングの話はちょっと鉄板だったんですけどね、すごい面白くて、なかなか思いつかない、どうやって思いついたんだろうね、こういうキャラ名にすれば画面の中ではその文字が並ぶから私を称賛する言葉が並ぶっていう、その一点をどうやって気づいたのかね、未だにわかんないですけど、本人にちょっと聞いてみてみようかな、こう何年ぶりか、もうそんなこと忘れたわって多分言われると思うんですけど ね、そういうなんかね、あのこのラジオでおはがき的なことはあんま募集してないんですけど、もし似たようなねキャラクターネーミングでこれ面白いかったよみたいなのがあったらね、ぜひぜひ募集したいと思います。つうかうちの姉のこのとんでもネーム付け、しかも4人だよ、4人フルに名前4文字しか使えないので全部フルに使って、私のこう霊算することだけを並べて 時間のかかるドラクエ3の間、ずっと私を連想する言葉が並んでいるっていう、そのシチュエーションはすげえよなぁと思うんですけどね。それを超えるのをやったことがある。もしくは友達がやってたみたいな人はね、ぜひね、教えてもらえればなと思います。なんだっけな、ポケモンの名前を、そして死ねみたいにすると、行け、そして死ねみたいになるっていう、とんでもないのも、どっかでネタ画像で見たことありましたよね。なかなか、結構そこそこね、鉄板ネタだと思う。なんか誰か面白いの知ってるって方は、ぜひ、公式 Twitter の方にね、書き込んでもらえれば、まあ、次回最終回かもしれないですけど、このラジオ。で、紹介したいかなと思っております。ということで、はい。いうことぐらいかな。あと、まあ、ゲームマーケット、秋がどんどんどんどんどんどん近づいてきてね、それのことをずーっとやってるんですけど、今週やったことで、週末土曜日に、試遊会をさせていただきました。場所が秋葉原にあるロール&ロールステーションというテーブルトーク RPG とボードゲームを取り扱われているお店がありまして、そこのテーブルを2択ぐらい、貸し出しが効くんでね、借りてそこを押さえてやらせていただきました。で、結果からすると、僕からするともうすごいもう 大喜び、7名ぐらいの方かながトータルで来てくださって楽しんでいただけました。で、その他ちょっと僕の手伝いとして後輩もその場にいたりとかしてですね、なかなか、来てくださった方はみっちり遊べたっていうかさ、試遊会だっつってんのに、多分最初からいた人はドラゴンズストーンを3回か4回遊んで、ニャオを1回遊んで、で、長谷川通さん、ドラゴンズストーンの、イラスト、アートをすごい手伝ってくださった長谷川通さんも来てくださって、長谷川通さんが、ワンドローさんの方で書かれている、操りキングダムのその場でちょっと試遊したりとかねもしたんで、試遊会っていうかさ、新作ゲーム超体験会みたいなのってすげえね、僕が出店側じゃなくてお客だったら行ったら超お得なイベントになってましたっていうね、ちょっと CM トークっぽくなりましたけど感じになってました。特に長谷川さんの僕があんまやれてないんでやりたかったんだよ。で、あとさらにあれだ、佐藤ファミリアさんのもやってたんだ、不思議の森の音楽隊って佐藤ファミリアさんのところで長谷川さんがよく書かれてやってるゲームもあって、それは僕もねちょっとやらせていただけたんですごい楽しめたんですけど、いうね非常にお得な感じの試遊会でね、楽しんでもらえたんじゃないかなと思って、よかったよかったと思って。でももうね、ビビるのは、ただ、来てくれた方に、リスナーです、聞いてますっていう方がいて、もうすいません、すいません、この放送ですいませんっていう、なる感じの、もう超落ち着かねえよみたいな感じになったりとかもしてましたけど、その、来てくださった方で、あとはね、二人用ルールが欲しいです。言ってくださった方がいて、ドラゴンズストーンってドラフトするゲームなんで、最小人数が3人なんですよね。ただ2人で遊ぶことがあるんで、2人用ルールをぜひ考えてくださいって言われて、ちょっとね、これはすごい重い課題をいただいたなと思いつつ、頑張ってね、ちょっと考えてみたいとね、思ってます。ちょっとね、一つ思いついたアイディアは出たので、週明けて。ちょっとそれが本当にこのゲームそのルールでやったらいけるのかを検証だけが終わったら、バリアントとしてね公開したいと思ってますので、そちらも、もしドラゴンズストーンで2人でやりたいと思っている方が他にいらっしゃいましたら、もしくはご意見くださった方もし聞いてましたら、ご期待ください。頑張ります。はい、という感じでしたね。まあでもね、ラジオを聞いてくださってる方は、こいつ、ユーチっていうやつ、パワーナインのユーチはすっげえバカだぜ、ゲラゲラって聞いてると思うんですよ。冒険の川崎さんとかも、すっげえバカがいるぞ、東京にと思って聞いてると思うんですけど、僕実は、多重人格者で、ラジオの時はすっごいハイテンションで喋ってますけど、普段はすっごいもう、超寡黙で、ザ・紳士みたいな、すっ ごい静かなキャラクターでね、なんだろうな、似てるキャラクターっていうと、鈴宮春日の長門みたいなキャラクターなんで、ちょっとね、落差があるんで、落差があるんで、それはアクアイアにあるホテルの名前だけど、落差があるんで、わかんねえ、ネタ仕込んで誰が喜ぶんだかわかんないけど、ね、リアルであった方はね、ラジオほどテンション高くねえな、こいつ、なんでつまんねえじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、それはさすがにね、放送中とは違うよってことでね、ご勘弁いただければな、というふうに思います。はい。ね。で、もう一つ、日曜日にですね、録画ゲーム会というのが、風船さんがやられてまして、本当に、助かりました。ありがとうございます。ということで、録画ゲーム会にも参加させていただきました。なんとね、1日のその放送録画しながらやるゲーム会の最終手番、最終回だよ。オーラス鳥だよ。バタバタ飛んじゃえだよ。どこ行くんだよ。このトークは。わかんねえけど、もう、超緊張しましたよ。もうさ、しかも、僕の直前にやったのが、クンプーさん、ヒットメーカーって名作ゲームを世に出した、クンプーさんが直前にやってて、今回、赤ずきんは眠らないだとかな、すいません、もし違ったらすいません、のタイトルのゲームを直前、僕の直前枠30分で紹介されてて、もうさ、前で見てるとすげえいいゲームだしさ、シンプルで楽しそうだしさ、30分で紹介しきれるいいサイズの内容だしさ、コンポーネント箱はいいし、なんなのあれと思って、あの後俺やんのと思って始めたんですけど、案の定だよ。すいません、動画アップしたんで、公式ブログからもリンクがあるんで、見ていただければ、案の定の意味がわかると思うんですけど、ドラゴンズストーンって、もともとが、TCG、トレーディングカードゲームっぽいゲームを目指したところがあったんで、カードの出し方とか、効果の処理がやっぱちょっととっつきにくいっていうかね、トレーディングカードゲーム慣れしてない人には分かりづらいかなーって心配があって、だったんで、わざわざそのゲームの中に、ビギナーゲームっていう、最初の1回をチュートリアルとしてやれますよっていう、そんなことしてるサークル聞いたことないけど、そんなゲームルールを作ったんで、せっかくだから、それをこの、録画ゲーム会でやろうと思ってさ、やったんすわ。そうすると、ドラゴンズストーンのラウンド1をその、ビギナーズゲームでかっちり決まった、チュートリアルがやれるんですけど、そのチュートリアルをね、1手番の1アクションごとにちゃんと説明したら、その1ラウンド目の紹介だけで尺終わっちゃったんだよ。本当は、ごめんなさいね、動画見た方もいると思うんですけど、動画でやった部分が終わった後、初めてみんなでドラフトをするんだよ。で、ドラフトするゲームだからさ、ドラフトするシーン撮れよって話なんだけど、そこまで尺が回んなくて、ほんとすみませんっていうね。まあ、でも、ポジティブシンキングで言えば、ね、無駄にポジティブなのが取り柄ですから、シュタインズゲートじゃねえや。今やってるアニメのね、キャラクターみたいな感じで、ロボティクスノーツか、ヒロインみたいな感じで無駄にポジティブが取り入れていきたいと思うんですけど、一応ね、ドラゴンズストーンのカードの処理、アクションの順番とかは緻密に言いすぎ説明できたと思うんで、ね、よかったかなと思います。またさ、本当に拙い説明だって申し訳なかったし、こうまた終わったらさ、終わったで、ツイッターからコメント来てますとかってさ、川崎さんがいじるから、もうかなりもう緊張してテンパってて説明も足りてねえってなってたら、この人、あのラジオの人と違うんじゃないのみたいな。同一人物が必死でやってんだよみたいななってて、おーで、ありがとうございます。なんだかんだ言っていじられたら嬉しいみたいになってますけど、もうねー、いやー、すげえ緊張したね。 でも本当にあのその風船さんがやられてくれてるんで、その録画ゲーム会をあの動画も作れてなんとか公開できたし、よかったなと思ってね、本当にありがとうございました。でもしね、あのラジオだけ聞かれてる方っていて、ドラゴンズストーンというゲームがちょっと気になるよっていう方がいらしたら、まあ、動画ならね見てるだけで受け手として情報手に入ると思うんで楽なんで、だらーってちょっと見てもらえれば、まあ、こんなことをやるゲームなんだなってのは分かるかなと思うんで、ぜひぜひあの見ていただければなと思います。あと、動画の末尾の方にね、ニャオのカードの紹介をしてるんで、まあ、こんなカードが入ってるって全カード見れるんで、ぜひぜひ見てもらえればなと思います。ニャオに関してはあのルールが最後、今ルールの中身は決まってるんだけど、マニュアルテキストを最後詰めてんで、それが完成したら、マニュアル自体を PDF かな JP かな分かんないけどで公開しようと思ってますんで、それもまあちょっとお待ちいただければなと思っております。まあ、ゲームマーケットよりは前には公開します、すいません、はい、というところでした。で、そうニャオといえばってかなり無理やりな話のつながりなんだけど、あの今回ですね、その動画の中でも紹介したんですけど、何やってんだか俺分かんないんだけど、もうドラゴンズストーンの、初回購入特典というのを作りました。ドラゴンズストーンね、3200円もするゲームになっちゃったから、せめてこう買ってくれた人にさ全員楽しんでもらいたいなと思って、あのまた張り切っちゃったんだよこの人が、あの、三大特典です。三大特典、一つはドラゴンズストーンの中に入っている金貨30枚なんですけど、プラス3枚おまけでまずついてきます。でさらに、カードゲーム畑の人、トレカ畑の人ってあのすぐね、その全カードリストが見たがる の、 あのどのカードとどのカードコラボすんじゃんとか、このカード出てくってやばいって情報俺知らなかったから悔しいみたいなのを、あの僕もですけどすぐ思うんで、と思うんで、だから、マニュアルにカードリストが整っていませんので、全カード名、効果、枚数、戦力全部書いてある A4 のペラのカードリストを作りました。でそれが1枚入ってます。でさらにだ、1枚完全、限定カード、限定プロモとして1枚カードが入っております。名前がですね、コピーキャットっていう、ね、カードで、ニャオに黒猫が出てくるんですよ。1枚カードの数字が9 or 0っていうすごい強いカードなんですけど、そのカードに出てくる黒猫のアートが入っているコピーキャットという限定プロモが1枚入っております。でこのカードは、ドラゴンズストーン60枚のキャラクターカードで遊ぶんですけど、その60枚っていうのがちょっと肝でさ、カード足すとちょっとおかしくなるんだよ。だからコピーキャット使うときはその全体の山札の中に霊媒師っていうカードを抜いて代わりに入れてください。でそうすると遊べますっていうカードで、このカードの下の方にね、金色っぽい文字でゲームマーケット2012秋って書いてあるんですよ、もうカードの中に。なんでコピーキャットっていうカードをもしかしたらドラゴンズストーンがねちゃんと売れて第2版みたいなの作ったりするときに、おまけとしてさまたやるかもしんないけど、まあわかんねえ、やるか、正直わかんねえけどやるかもしんねえけど、このゲームマーケット2012秋って書いてあるバージョンはもう今回以外はすらないんで、あの限定プロモに弱い方ぜひ騙されてくださいみたいな話なんですけど、すいません、あのねちょっとこれ俺誰に向けてこんな努力してんのって自分で自問自答して分かんないって結論がちょっと出たんですけど、楽しいからかな。あのマジック・ザ・ギャザリングとかは大会のたびにそのプロモカードが配られたりとかしてすごい嬉しかったっていう思い出がやっぱりすごい強いんで、そういうのをこう逆にこう提供側に回った時にねやりたかったっていう夢なんですよ、俺の。あの意味わかんないけど、だからそういう三大付録ですね。もう一回言うと、金貨3枚と全カードリスト、全カードリストは紙で渡します。でデータは後々公開しちゃうと思うんで、紙がまあ特典ところかな。であとコピーキャットっていう限定カードが三大特典がついてきますんで、ちょっとお高めになっちゃったけど、ドラゴンズストーン3200円って、ぜひね、あの初回で買って2回目買ったら まあ、多少さ調整したりすると出てくるかもしれないから、なんだよ初版買って損したっていう人って出ちゃうのが怖いんだよね。初版買った人僕すごい嬉しいんですよ。最初の初版だから買ってくれた人に対して本当に嬉しくて感謝の気持ちを表したいぐらいの話なんだけど、その代わりじゃねえけど、あの絶対にこれだけはもう、あの後でこのゲームマーケット2012秋ってのは入れないから、それだけはもうあなたのため、あなたのだけのものですよぐらいのノリでちょっとつけたいなと思いまして、つけてみましたということ でこの数なんですが、初回三大特典の数なんですが、なんとかねドラゴンズストーンの初回ロットの数に、間に合いましたので、ドラゴンズストーンを買ってくれた方には全員に渡せると思いますので、早く来ねえと初回限定がなくなるってことはねえです。なんで、そこはご安心くださいませ。取り置きの方にもついてきます、もちろん。ので、ご安心くださいませ、というところでした。で、あと、なんだろうな、ロットの話なんですけど、まぁ、ちょっと、先ほどゲームマーケット公式サイトを更新したので、そちらにもちょっと書いたんですが、ドラゴンズストーンがだいたい60ぐらいかな、当日売り分が。うん、取り置き除いてね、当日売れる数が60強ぐらい。でね、あの、60強ってそう簡単に履けないですよ、初回参加のサークルが。だから、在庫は結構当日売り分があるんで、あの、もう取り置き終わっちゃったから、もうあそこ買えねえよ、けって言わないでね、まだワンチャンあるぜぐらいのつもりで、あの来てもらえればなと思います。逆にもう昼過ぎまで売れ残ってるとあれつくかもしれない。もう全然わかんないんで読めないんでね、あのすいません、もし売り切れてたらすいません。とあとニャオの方はこれからまだ生産があるんですけど、あの30個ぐらいは持っていけるかなと思ってます。で500円ゲームなんで、あの非常に、チープっていうとあれですけど手作り感あふれる出来になってます。お魚タイルがいっぱいあるんですけど、厚紙で僕が切っているタイルですし、ニャオのカード自体も名刺カードを吸って角丸したみたいなカードです。なんでね、あの クオリティ的なもの、コンポーネントの質みたいなのはそんなにあのすごい期待された方はすいませんって感じです。絵はすっごい可愛いんでね、あの絵をあの楽しみに来てくれればなとニャオに関しては思っておりますというところでした。じゃあどうする、やる、すいませんね時間もオーバーランしてるのに。知ったかボードゲーマー、このコーナーは僕が、有名なゲームタイトルを、タイトルから妄想してこんなゲームじゃないかなと思うコーナーです。まあ、短めにやっていきましょうということで、今出た目というかカードはパンデミック来た。パンデミック、パンデミックといえばね、もうボドキワさんがすごい好きで有名なゲームですけど、僕も大好きですけどね、パンデミック、パンデミック、パンデミック、パンデミック、あれじゃないですかな、あの、ビラパレッティっていうゲームなんですよ。ビラパレッティってゲームは、あのゲームタイトルとしてはビラ、お城ね、でパレッティってパレッティ教のお城を作るっていう、ビラパレッティっていうゲームです。多分これと同じパターンだと思うんですよね、タイトルが。だパンデミックだから、これはミックパン屋のミックですパン屋のミックのパンが金に汚染され、そっちは一回忘れよ、パン屋のミックと遊ぶゲームなんです。あ、だからあれじゃないかな、これつい最近見たから言うんですけどそれ言うのかよって話ですけど、つい最近見たゲームで、今度出展されるワンドローさんのところで出展される黒猫ローラと魔法の森っていうゲームがあって、そのゲームはあの森の中をローラーっていう黒猫がこう動き回って、それがこうお邪魔者みたいな感じなんですね。それが来るまでにこうそこの資源をこう獲得したりなんだりっていう、こう読み合いがある、読み合いっていうかこうやり取りがあるゲームなんですけど、そんな感じで多分パン屋のミックが主人公で、パン屋のミックが出してくるパンをこう変えるとすごい得点が高くて、他にもパン屋以外にも魚屋とか肉屋とかがいて、それを各種購入してあの宅配デリバリーサービスをするんだよ。ただパン屋のミックの作るパンはすごい高得点なんで、 ただパン屋のミックの朝は早いんで、こうプレイヤーのこうワーカープレスしてこうデリバリーするキャラクターも早めに朝早く動かなきゃいけないんだ、朝早く動くと体力減っちゃうみたいなね。明らかに今フレスコの要素が入りましたけど、そうやってこうパーツを集めてデリバリーしておばあちゃんに届けるみたいな心温まるゲームなんじゃないかなと思います。パンデミックね。そのおばあちゃんが伝染病を持っていて、その街でこうデリバリーを続けることによって、その全員が感染して、最終的には、しか言えない人たちがどんどんどんどん村から出てきて、あのパン屋のミックまで、ドロー、グワー、グワー、パンデミックっていうゲームなんだと思うんで、最後の落としどころが全然よく分かんないようになりましたけど、いうゲームだと思いました。はい、ゾンビゲームになりましたね。ということで、知ったかボードゲーマーのコーナーでした。というわけで、まあなんとかね、ゲームマーケットに向けて、まあいろんな、まあサークルとしての準備であったり、この放送であったり、いろいろやってるんですが、振り返るともうあっという間でしたね。もう来週、もうゲームマーケットやるんだ。で、この放送ですが、一番最初の頃にちょっとお断りした通り、ゲームマーケットぐらいをターゲットにしてやっておりましたので、もしかしたら放送はあと1回、次回が最終回になるかもしれません。ゲームマーケット後にゲームマーケットのことを振り返ると、怖えなそれ、なんだかんだ言って売れ残ってんじゃんバーカ、けっけーっていう放送かもしれないし、売り切れちゃって、早く売り切れちゃってごめんなさいみたいな放送かもしれないし、ということをね、やって一回、このパラナインラジオは締めたいなと思っております。でもし、まあちょっとね、もうちょっとやってもいいんじゃないかっていう方がいらっしゃったら、不定期ぐらいでやれたらいいかな、どうかなというぐらいですかね。そんなことを言っといて、調子に乗って毎週やっていくかもしれないですけど、あと、次のゲームマーケット、ゲームマーケット春、大阪、俺行くのか分かんないですよね。大阪の前とかにまたいきなり復活すると思うんで、パワーナインラジオが、その、なんだろう、皆さんに訴える媒体として、まあ、楽しい話をするだけだからゲームマーケット関係なくやってもいいんかもしれないけどさ、いうところで考えてます。それなので、ご意見ご感想やら、あとやめないでやら、もう最終回やらずにやめろやら、ご意見があったら、公式 Twitter の方でね、パワーナイン power_nine の方にね、コメントくだされば喜びます。というところで、今回また時間がなくなっちゃいましたが、37分8分になったところでした。ということで、お聞きいただいてありがとうございました。次はね、もうゲームマーケットですね。ゲームマーケット明けの僕のテンションが高いのか、または低くて、放送するに耐えないものしか取れないのか、こうご期待くださいませ。ということで、ありがとうございました。それでは1週間楽しくお過ごしくださいませ。では。